はい、皆さんこんにちは。詩編の40編8節、上手でしたね。素晴らしい歌でした。今月はサムエル記を学んでいます。イスラエル王国について順番に学んでますね。ちょっと復習しましょうか。まず少年サムエル、主よお語りくださいって言ったね。そしてこのサムエルはあんなおじいちゃんになりました。早いな。そしてサウルという人を王様に任命して油を注いだわけです。わあ、イスラエルに素晴らしい王様が与えられたと思ったけども、このサウルという人は神様に従いませんでした。それでサムエルはがっかりしたんです。私が王様に任命した人がこんな人だったのかと思って悲しみました。しかし神様はサムエルにこう言ったんです。一節、主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたからと神様はおっしゃったんです。サムエル、いつまでも過去のことにとらわれていないで前に進んでいこう、このように神様は語られました。私たちにも今日語っておられると思います。なんであんな失敗しちゃったかなって思うことがありますけれども、いつまでもそのことにとらわれる必要ないです。前に向かって進んでいきましょう。なぜならば神様が素晴らしい計画を持っているから。そしてもう私は新しい王様を選んでるんだよっておっしゃった。その人はどこにいるって書いてあった？どこの町にいるって？ベツレヘムにいるんだね。でもベツレヘムにはたくさん人がいると思うから、どの人が神様が選んでる人かって見つけるのは難しいと思うんだけども、どうやって見つけたらいいのかな。ベツレヘムの誰さん？エッサイさんの誰？息子たちの中の一人だって言った。エッサイさんには息子が何人いるんでしょうか。後でわかりますけども、合計8人もいます。そのエッサイさんの息子の中の一人がイスラエルの次の王様ですよっていうふうに神様はおっしゃったんです。さあ、このエッサイさんっていう人はね、誰かっていうと、前にルツさんのこと勉強したの覚えてる？ルツさん覚えてる？ね、ルツさんはナオミさんと一緒にベツレヘムに来たよね。そこで落ち穂拾いしたよね。そしてそこで誰と出会ったの？ボアズさんと出会って、2人はどうした？結婚したよね。そして子供が生まれたよね。子供の名前を知ってたらすごいな。オベデちゃん。このオベデちゃんの息子がエッサイなんです。だからこのエッサイっていう人はルツの孫で、ルツもベツレヘムに住んでたけども、孫もまだベツレヘムに住んでいます。今のお仕事は羊飼いです。ベツレヘムっていうと有名だよね。何があった場所？ベツレヘムでダビデ王がいたし、イエス様が生まれたのがベツレヘムということだから、私たちもよく知ってますね。これを聞いて預言者サムエルはびっくりしました。そんなこと、サウルの耳に入ったら大変だ。神様はサウルを王様から退けているんだけども、このサウルっていう人は、私は王様であり続けたいと思って、その王様の椅子にしがみついていた人なんです。だからもし新しい王様がここにいるなんていうことが分かったら、サウルはその人を殺してしまうだろうというふうに考えたので、サムエルさんはこっそりベツレヘムに行きました。そしてエッサイさんと 息子たちを呼んだんです。エッサイさん、あなたの息子たち全員ここに集めてください。はい、わかりました。じゃあ一番目はこの人です。この人、長男のエリアブさん。はい、ヘゲもじゃもじゃだね。そうで、サムエルはね、この人を見てね、あ、きっとこの人だ、これが次のイスラエルの王様だっていうふうに思ったんです。どうしてそう思ったと思う？7節を見るとわかります。神様こう言ったんです。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けているっておっしゃったんです。じゃあサムエルさんはどうしてこの人を見て、わあ、この人が王様だって思ったんだろう？強そうだから。そうね、容貌とか背の高さ見るなって言ったんだから、背が高いんです。容貌って難しいね。イケメンだったんです。だから、わあ、この人はきっと次のイスラエルの王様にふさわしいと思ったんです。サムエルさんも年取ってね、ずいぶん鈍くなっちゃったもんですね。そっちの方に目がいっちゃったんです。でも神様は、違うよサムエル、彼じゃないよ、私は人が見るようには見ない。人が見るようにって、人はね、すぐね、あ、背が高い人だとか、イケメンだとか、あ、勉強よくできるとか、足が速いとか、そういうことでかっこいいとかって考えるんだけども、人は上辺を見るが主は心を見る。さあ、この赤い部分、後で暗証聖句になるのでね、後で覚えてもらいますけれども、神様はそう言ったんです。じゃあこの人ですか？次男アミナダブ。神様は、違う、この人でもない。三男シャンマ、違う、この人でもない。四男、五男、六男、七男、違う、私はこの人を選んでない。エッサイさんの息子の中に次の王様がいるって神様おっしゃったのに、変だなと思って、サムエルさんは、ねえねえエッサイさん、本当にこれで息子さん全部ですか？あ、実はもう一人いましてね、もうみんなここに来るから誰か羊の世話をしなきゃあんないので、末っ子のダビデには今羊の世話をさせてるんです、急いでその人をここに起こしてくださいとお願いしました。そして、ダビデ、ちょっとこっち来なさい。はい、お父さん何ですか？これがダビデ、8人兄弟の末っ子です。その時に神様なんて言ったか、この人だ、この人に油を注ぎなさいって言ったので、サムエルは油を注いだ。この油を注ぐっていうのは、あなたは王様ですっていうことを任命したってことです。だからこの時から、まだ少年だけど、この時から神様の目から見たら、イスラエルの王様はダビデなんです。でもそんなこと誰も知らないの。知られたらまずいの。知られたらサウルに殺されるの。だから隠してるの。でも神様の目から見たら、ダビデが王様なんです。ということから分かるように、いつも神様の計画が先に進むんです。でも人はなかなかそれを受け入れないんです。ですから神様の計画が現実のものとなるのには少し時間がかかります。今ダビデさん何歳か分かんないけどね、14、15かな、分かんないけども、実際にこのダビデが王様として王座に座るのは30歳の時です。いくら時間がかかっても、絶対に神様の計画の通りにことは進みます。そして神様はサウルからもう離れてしまいました。ですからサウルはね、時々ね、怖がるようになったんです。神様が自分のそばにいてくれないから、ああ怖いとかって言い出した。で、家来たちはすごく心配して、どうしよう、王様がこんな風になっちゃって、何かいい方法ないかなって考えたんです。そうだ、王様が怖いって言い出したら、誰か上手に盾事を弾く人を呼んで、その人が綺麗な音楽を弾いたら、王様の心も落ち着くんじゃないかなと思ったんです。そういうのを今の時代ミュージックセラピーって言うんだけどね、この頃もあったんだね、ミュージックセラピーがね。 それで誰か上手に盾事を引く人を探してこいってことで、わかりましたって探して探して探して、ああダビデが上手だっていうことになったのです。それでダビデが選ばれて王様のために盾事を引くようになりました。ダビデの仕事何だったか覚えてる？羊飼いなんです。なんで羊飼いなのに盾事を引くのが上手なのかな。羊飼いってのはね、時々ね、時間があるんです。よし羊たち、じゃあ今日はここでね、草食べてなさいって言ったらね、結構時間、みんな時間あったら何するの？ゲームする？ iPhone いじる？はい、寝る？はいはい、それはまたね、大切なことだと思いますけども、ダビデはね、そういう時間があるときにね、盾事を引いてた。だから上手になった。それだけじゃないよ。ダビデ時間あるとき何やったと思う？石投げの練習やったの。ピッ。なぜかっていうとね、時々ね、狼がね、羊を襲ってくるときがあるから、そういうときはね、ピッってやれるように普段から練習してた、ね、ダビデはね、ゲームなんかしてない、ね、昼寝はしたかもしれないけどね、そういうことやったの。だから今度ゴリアテと戦うときにそれが役に立つんだよ、ね、時間を大切にしていた人ですね。ということでサウルのために盾事を引くようになりました。サウルがうわ怖いとかって言うと、ダビデダビデ、はいわかりました、ポロンポロンポロン、おーいい音楽だなーつって、心が落ち着くなーって言ったんです。それでダビデはだんだんサウル王様に信頼されるようになって、サウルが出かけるときには、よしダビデお前が道具持ちをしろ、はいわかりました王様、ということで王様のすぐ近くにいるようになったんです。今までダビデは羊飼いだから王様とは全然関係ない人だったんです。だから王様ってどういうふうに何をするのか見たこともないんです。でも神様はこういう方法を使って王様の近くにダビデを置くことによって、王様になったらどういう仕事をするのかっていうことを実際に見るようにしたんです。つまり時間をかけて神様はダビデが本当の王様になれるための準備をしてくださったってことです。ダビデを次の王様に選んだのは神様です。神様は選んでおいてあとは知らんという方じゃない。選んだ以上はそうなるようにちゃんと準備とか訓練とかをしてくださる方です。じゃあどうしてダビデが選ばれたんだっけ。どうしてダビデが選ばれたの。背が高かったから。違うよね。イケメンだったから。なんで。人は上辺を見るが主はどこ見んの。心を見る。一番大切なのはね、心なんです皆さん、ね、みんな将来結婚するときにね、可愛いなとかね、イケメンとかだけで決めないように、ちゃんと心が見えるようにね、訓練していかなければなりません。ダビデは確かに羊の世話もよくするし、盾事も上手だし、石投げも上手な人だったんだけども、一番大切なことは何かっていうと、神様のことが大好きな少年だったんです。神様はあなたも選びました。王様にではないかもしれないけども、あなたにしかできない仕事をしてもらいたいと思ってもう選んでます。そしてやがてその仕事ができるようになるために今準備して訓練してくださってます。そして今この CS で聖書の勉強を導いてくださっている。神様はもうそういう人としてね、みんなを見てるんです。僕は最初22歳で大学出た後に学校の先生になりました。でも神様はね、僕を牧師として選んでおられたんです。だからそうなるように少しずつ導いて訓練してくれました。そして僕は30歳の時に牧師になりました。神様の選びって不思議だね。エッサイさん息子何人いたっけ。8人いたよね。その中でダビデは何番目。8番目だよね。そしてお父さんだって、まあこの子は呼ばなくてもいいだろうぐらいに思ってたんですよ。まあお父さんだってこの子は関係ないだろうぐらいに思ってたんですよ。 だから私たちは普通テストの点数がいいとか足が速いとかスポーツが上手だとかそういうことで人を見るかもしれない。でも神様はあなたの心を見てます。だから学校も大切だけども CS も大切です。ダビデのように神様のことが大好きな人になってほしいと思います。今日の暗唱聖句は楽勝だね。大人の皆さん、他人事と思ってないで覚えてくださいね。いきますよ。はい。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16章7節。簡単だね。はい。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16章7節。はい。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16章7節。はい。人は上辺を見るが主は心を見る。第一サムエル16章7節。じゃあ祝福のお祈りしましょう。前に来てください。12歳までのお友達は前に集まってください。